さあ続いて毎月第1月曜日のこの時間はきらり色彩阿賀野川ラジオ。このコーナーは阿賀野川河川事務所の提供でお送りします。今日は阿賀野川河川事務所から小野さんスタジオにお越しいただきました。小野さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
阿賀野川河川事務所というふうに私たち呼び習わしているんですが、はい、正式名称は、国土交通省北陸地方整備局阿賀野川河川事務所となるわけなんですね。
はい、そうです。
はい、だいぶこう全国で動くんですか、それともブロックごとなんですか。
そうですね、北陸というブロックの中で大体の人間は動きます。はい、
北陸と一言で言っても新潟だけではないですよね。
そうですね、主に新潟、富山、石川になります。でその他に山形、福島、あと長野、一部岐阜というようなところもございます。
まあ、今年はまだ台風直撃というニュースは聞かないんですけれども、10月も台風にはまだまだ注意しなければいけませんよね。
はい、そうですね、ここ近年は10月に台風が来るというようなことが、しばしば起こっています。まあ、昨年の東日本台風にしかり、ですし、ここに3年の中でも2回ぐらい来てたかなと思います。なかなか気を抜けないような状況になっているかなと思います。
ということなんですね。で川の多い秋葉区、やはり川には気をつけなければいけないと思うんですけれども、川の情報というのはどのように入手すればいいんでしょうか。
はい、一番皆様と親しみがあるところでいきますと、テレビ、ラジオで、特にですね、ラジオにつきましては携帯が可能ですので、ラジオに慣れ親しんでいただくと非常によろしいかなと思います。あと細かい情報になりますと、スマートフォンあるいはパソコンでですね、川の防災情報と調べていただきますと、細かい水位ですとか川の画像ですとか、そういったものも入手できます。
はい、実際の水位が見れると本当になんか、あ、今の状況ってこうなんだなって安心する面はありますよね。は
い、ただ逆にですね、安心いただかない方がよろしいかなというところもございます。
そうなんですね。
どのように川の状況が推移してくるかというのは、やっぱり時系列どんどんと変化してきますので、一回見たところで、これで安心感を与えてしまったらよろしくないかなというふうにも思います。
そうか、一回見るだけではなくって時間を置いてこまめに入手するように、はい、やっぱり川というのは刻々と変化するものなんですね。
そうですね。
はい、で阿賀野川河川事務所が運営しているインターネットのホームページは、このコーナーと同じきらり色彩阿賀野川という名前なんですよね。
はい、
はい、川というのは本当に平常時はとても風光明媚でいい場所なんですけれども、はい、ひとたび増水したりすると危険ですので、決して直で見に行こうとはなさらないでいただきたいですね。
そうですね、先ほどの間接的に情報入手していただくのが一番いいと思います。
はい、そして日頃からやはり私たち住民の意識というのを高めておくのも大事だと思うんですけれども、そういった取り組みをしている自治体というのもあるんですよね。
はい、遠征の自治体の皆様はさまざまな取り組みをされていますけども、その中で阿賀野市さんの例を紹介させていただければ、防災塾というのを各地区でですね開催されて、その翌年にはその防災の意識を継続させるために丸ごと町ごとハザードマップというものをされてます。
で丸ごと町ごとハザードマップ、
はい
はい、
でどういったものかといいますと、実際に、川が氾濫してしまうと、最大でこれぐらいの深さまで水が浸かってしまうよというものを看板で表しているもので、それを電柱等に地域の皆さんと一緒に貼ることによって、防災意識の継続を図っているというものになります。
いや確かに、新潟市内ね、みんなハザードマップ各地域ありますけれども、あ、この辺は2メートルかふんふんと思っているだけで、実際その2メートルという高さがどのくらいなのかっていうところまでなかなか想像が及ばない。
はい
はい、そういったのを実際目にして、あ、2メートルとなるともうはるかに自分の身長、はるかにというかね、自分の身長よりも高いんだなというのを実感してもらえるような、そういった看板などがある、それが阿賀野市の取り組みということなんですね。
はい、そうですね。 はい、はい、
まあ、でも本当にこう社会的にね、防災に対する意識というのはどんどん高まっていると思うんです。本当にどこでどんな災害が起きるのかわからないという中で、はい、他にはどのような取り組みが可能なんでしょうか。
はい、まあ、私のもとにもですね、個人的にお問い合わせいただく場合もございますけども、地域としてですね、まあ、防災講座みたいなものを開いてくれないかというような、ご依頼を受けます。で、昨年でしたら新関のコミュニティセンターさん、 あるいは北区の方の岡形コミュニティセンターさんの方でも、まあ、そういったようなことを、させていただきました。もし、ですね、地域として、まあ、そういった情報を、まあ、さまざまな情報を知りたいということであれば、当方の方にお問い合わせいただきたいと思います。また近年ですね、個々人がまあ、そういった災害に備えて、あらかじめどういう行動をするかというようなことをまあ、シミュレーションというんですかね、そういうことでマイタイムラインという取り組みがなされてきています。
はい、最近耳にするようになりました。マイタイムライン、具体的にお聞かせいただけますか。はい、
台風のような自然災害の場合ですと、あらかじめ、まあ、いつぐらいに来るというような、スタートの時点が分かるかと思います。そうしますと、まあ、来る前にですね、こういった行動をしよう、で来始めたらばこういった行動をしようと、それぞれの高まり、リスクの高まりの中で自分たちがどういった行動をするかというのを、まあ、時系列で簡単にまとめておくと、でそうした時に、まあ、いざという時にその行動、シナリオに沿ってですね、行動することでよりスムーズに、避難につながるということだと思います。
あ、なるほど。平常時にいざという時の行動の予定、シナリオを作っておく。 やっぱりいざという時は慌てますからね。はい、こうしようなんて思っていても、はい、どうするんだっけ、慌ててもう、はい、なんか大事なものをすっかり忘れてなんていうことがありがちですけれども、まあ、平常時からこのマイタイムラインというものを個々人が作って、そしていざという時はそれに沿って行動すると、まあ、安全が保てるのではないかということなんですね。はいはいはい、そしてその一つ前のお話なんですけれども、防災講師の派遣、これもすごくこうなんていうんですか、自治体とか小さなこう単位でこういった人たちの話が聞けると自分のこととして捉えることができますよね。
そうですね、例えばハザードマップというものが配られている中では、配られただけでは皆さんなかなか理解できないというところがあると思います。じゃあこの配られたものはどういったものなのかといったようなところを、まあ、例えば市の方だとかで我々の方でも、まあ、ご説明に上がってですね、まあ、理解を高めていただくというようなことで、ぜひとも、まあ、講師の派遣等で、ね、検討いただければなというふうに思います。
はい、まあ、確かに先ほどクリック空き枠の中で健康診断の結果、健康診断を受けただけでもその数値をちゃんと見ないと役に立たないよなんていう話がありましたけれども、ね、はい、まさにね、ハザードマップ各地域にあるんですけれども、ただそれを持っているだけでは役に立たないわけですね。それを実際、まあ、皆さんが住んでいる地域はどういう地域 でどういう行動をいざという時取らなければいけないのかというのを教えていただけるのがこの防災講師の派遣ということですので、はい、まあ、こういったのに興味があるという方も阿賀野川河川事務所にご連絡申し上げてよろしいわけですね。
はいはいはい、またご連絡いただければ、はい、日程調整とさせていただきたいと思います。
はい、ということです。いかがでしょうか。さあ、それではおしまいになりますが、ラジオの前のリスナーの皆さんに向けて小野さんからメッセージお願いします。
はい、新潟県、新潟市はですね、新潟市といいますか、新潟平野は非常に豪雨に対して脆弱な地形だと思います。で一方で阿賀野川は非常に大きい川で、水が集まる面積のうち大体8割弱はですね、会津の方から水がもたらされます。ですので晴れていても洪水になるという特性がある川です。まあ、平野部での集中豪雨の他に福島県側を睨まなければならないということで、皆様の方大変だとは思いますけども、まあ、そういった川の特性について、まあ、ご理解いただきながら水害と、まあ、向き合っていただけたらなというふうに思います。
はい、まあ、阿賀野川など大きな河川特有の増水の仕方というのがあるということなんですね。はい、そういったところに気をつけて日頃から情報を得るようにしていただけたらと思います。 さあ、キラリ色彩阿賀野川ラジオ、毎月第1月曜日のこの時間にお届けしていきます。今日第1回目、阿賀野川河川事務所の小野さんからお話を伺いました。小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。